ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はね、南君は就職試験を面接受けた。
いや、就職じゃないです。就職受かるまでとりあえずバイトで食おうと思って。
バイトの面接を、
とりあえずビデオ夜景をちょっと、
新潟では大手のビデオワンですか。
そうです、
ね、おいいですね。
半分受かってるような感じで、 あとはいろいろなやつがあって、それ書けば終わりなぐらいです、ね、
なるほど。さあ、そんな南君と今日はスーパーマン対バットマン、
逆ですね。バットマン VS
スーパーマン、
スーパーマン、
ジャスティスの
誕生。ちなみに英語表記だとバットマン V スーパーマン、
ね、V だったね。
スーパーマンの S と書けてるんですよ。でドーン・オブ・ジャスティスって書いてあるんで、多分
安定、
いや落ちるっていう。
あ、そうか。
あ、ジャスティス、あ、そうか、正義の夜明けってことか。
そういうことじゃないかね。
ですかね。
ドーン・オブ・ザ・デッド。
あ、そうですね。まあそうです、ね。
さて、そんな今日初日だったんだよね。
今日初日、世界的に今日は初日です。
金曜日だけど、空気になったという。
そうですね。
そう、ザック・スナイダー監督最新作で、ザック・スナイダー監督は、結構ね、ずっと応援してたんだけど、かっこいい映画撮るなーって言って、ここ2作、エンジェル・ウォーズ、マン・オブ・スティールと、2冊続けてこけて、まあ残念だなって思ってたんだ。まあ俺の中でこけてるだけなんだけど、マン・オブ・スティールを褒める人も、あんま聞かない。
俺一応用語派ですよ。
あ、そう。まあまあ、当時ね、三平映画館でもやったもんね。
俺は一応用語派っていう話で、そこでは確か。
そう、そしたらね、今回かなり明確に続編だったよね。
明確に続編なんですけれど、バットマンに関しては
バットマンは全然関係ない。
なんか、
けど、なんか冒頭が前作のクライマックスのバトルシーンから始まるんだよね。ただ俺ね、もうあのバトルシーンすごい退屈で、すごい印象に残ってないんで、ゾット将軍誰だっけ。
ゾット将軍一応クリストファー・リーブの2作目がゾット将軍なんですよね。で、歌丸さんがすごいスーパーマンのファンで、なんかいきなりゾット将軍を出すのはどうかという話もしてて、
あ、そういう意味じゃ今回もいきなりっていうのがあったよね。
まあそうですね。
そういうわけでこれから話していきましょう。さて、そんなバットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生で、我々一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
本当悩んだな。まだ悩んでるんですね。
ねえ、まあなんかね、かなり強引っちゃ強引なんだよね。
ですね、強引っていうか、俺の中の結論は、バットマン、
はい、はい、デザートホッカリッチをチェリー&ラズベリーとドリンクバーをお願いします。
そうですね、じゃあ俺はチェリーとラズベリーのミルクジェラートを、
はい、
あとドリンクバーで
お願いします。はい、はい、どうも。というわけで、なんと3作連続で俺の方が南くんが俺より辛口評価という。
もっともと言うと、まあ、ザック・スナイダーの DVD とかブルーレイは結構持ってるんですけれど、やっぱ好きになれないなっていうのが。
あ、そう、俺はね、まあ後ですごい言いたくなるんだけど、ウォッチメンがすごい好きで、あ、こうなるとウォッチメンじゃねえかっていう。
ずっとウォッチメンが頭に揺らいでるんですよ。だったらウォッチメンでいいじゃんと思って。
なんかね、まあウォッチメンにはスーパーマンとか、ウォッチメン出ない人を使ってウォッチメンをしてるっていうね。
なんかそんな感じで。
で、
もうちょっとメタバッシュみたいなところ入りますけれど、バットマンとワンダーウーマンを撮ってからやれよっていう。
あ、
ワンダーウーマンが急に出てきて。
ワンダーウーマンがね、いいんだよね。
いや、いいんですけれど、どんな武器を使うかとか、どんな攻撃をするのかとか。
まあ、ほぼキャプテンアメリカだったよ。
あいつ結構縦でも受けてましたけど、素手でも受けてますよね。
素手でもかっこいい。ちょっと震えてしまったんだ。
この人の能力わからないうちに、なんかわかるでしょみたいな行動で戦われても困るんだけどなっていう。 バックボーン見えないのか、ここまできついのもなかなかないなと思って、まあ、
そこはね、俺はねウォッチメンがすごく好きなんだけど、反面ストーリーは大嫌いなんだ
ですね。なんか見てて眠くなるっていう、
なんかもうミステリーとの構成を使って何一つミステリーがうまく機能しないっていうね、だけどそういういびつさのザックスナイダーだけでいびつであるにもかかわらずすごくいいって感じさせるものがね、今回は発揮されてたなって思って、前回のマンオブスティールは本当に退屈だったんだ、もう面白くないなって思って、
俺はそのスーパーマンが、うん、あの敵を倒そうとすると街中がぶっ壊れていくっていうところの新鮮さが好きで、あ、こういう表現もなかったよなって、ってやっぱ強いものが動くとやっぱそういう被害は出るよなっていうところが、なんかスーパーマン的なそういう戦隊ものとしてはありえなくて俺は好きだったんですよね。で敵どうのこうのとかストーリーどうのこうのっていうよりは俺はそこにも感動しちゃって、あ、この表現は新しいと思って、
ただね俺がこんなねそのいびつさがいいなんて言ったら前回のタランティーノをけなしたのは なんだっていう話になってしまう。
あ、そうです、
ね、そこはもうな自分でも言い訳のしようがない。ただ好きか嫌いかの問題じゃないのか、ただ好き嫌いに難癖を後付けで言ってるだけじゃないかっていう後ろめたさを今すごい感じてるんだ。
いやでもいるんじゃないですか
ね。ねえ、そうだったらもっとタランティーノも好きになってやれよって思う。
なんだろうな。
ただね、タランティーノのあの女を描く感じの気持ち悪さはザックスナイダーはあんま感じないなって思う。
ザックスナイダーはあれですよね。そこに。そこまでこだわるっていうより映像にこだわったりするっていうのが、うん、たまに鼻についたりするのが俺、
うん、
最初のあのブルース・ウェインの子供時代の時に、うん、あの父親と母親の葬儀がもう耐えられなくて、うん、ずわーって逃げてって穴に落ちるじゃないですか、うん、でコウモリにうわーって囲まれて、うん、空中に上がっていくじゃないですか。
コウモリがあまりに一生懸命周りを大量に飛ぶもんだから、子供の体が空中に持ち上がっちゃう。
であれ影になっていくとだんだん子供の影があの、うん、コウモリになっていくっていう映像とか、うん、うわなんかすげえザックスナイダーっぽいっていうのが、う
ん、なんだこれって思うよね。
あのウェインの母親のマーサが殺されるシーンも、うんうん、あのわざわざあのネックレス
首飾りがね、真珠の首飾りが敵の、ね、敵とか犯人の通り魔の拳銃に引っかかって、うん、撃つとパラパラって美しく飛び散る。
あ、ウォッチメンでもこんなシーンやって
よなって2回くらい流してたよね。
ありましたね。なんか
そう、いやでもね、本当今回のねそのワンダーウーマンがこれもう本当シルクテクターじゃんってね思うんだ。
ワンダーウーマンは確かに良かったんですよ、
うん、まあ、ただワンダーウーマンがジェシー・アイゼンバーグの部屋に何を撮りに来てたんだっていうのが ね、
そうです
ね、自分の映像を取り返しに来た、なんかハメ撮り画像でも撮られてリベンジポルノを恐れてるのかって思ったら、なんか自分を、ね、ネットストーキングみたいな、監視カメラ映像をジェシー・アイゼンバーグが集めてて、それを見てあのハッキングしてたバットマンがブルース・ウェインがギョッとなるし、
でなんかあの名前出てこなかったですけれど、うん、フラッシュとかアクアマリンとか出てきて、
うん、
またアクアマリンがすげえ地味すぎて、これは、うん、
なんかよくわかんないけど、あ、超人いるなってなんかっていうね、あの再現映像みたいな、再現映像って隠し撮り映像、
隠し撮り映像みたいな感じで、
うん、ただね、あれ隠し撮り映像の固定カメラのじわじわ寄ったりするんだよね。
なんか、うん、ちょっと不思議な映像でしたよね。で、あのキャラクターが集まって今度ジャスティスリーグやるのかと思ったら、
うん、
割と地味じゃねえっていう感じで、
あ、ジャスティスリーグっていうのがDC 版のアベンジャーズなんだ。
そうです、そうです
。ああ、そう、これはちょっと、あ、全部ザックスナイダーがやる気なのかな。
ただやる前からあんまこの、うん、バットマン VS スーパーマンって評判が良くなくて、
うん、まあでもヒットするんじゃないかな、面白かったよ。
逆に言うと DC がもうシリアスな方向じゃなくてちょっと笑いの方向入ってヒットしてるじゃないですか。
DC アントマンとか
DC じゃない、あのマーベルが、マーベルがアントマンにしろあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにしろ、だからあともうすぐあれがデッドプールが出るじゃないですか。
デッドプール予告見る感じに大丈夫かなっていう。
あれもうギャグが中心になってるんで、やっぱアメコ
ミもちょっと寒い感じがすごいする。
アメコミもちょっと笑いの方にまたちょっと戻ってきてるような感じなんですよね。
シーサイドスクワットは
あれは一応 DC の悪役。
DC なんだ。あのちょっとどうなのかなってずっとワクワクする反面心配もかきたてる予告だったんだよね。
でもデビッドエアなんですよね。
あ、デビッドエアいいね。
であれなんですよね、あそこに出てくるジョーカーいるじゃないですか、
うん、
おそらくなんですけれど、うん、今回あのバットマンの衣装にジョークだよ、うん、ハッハッハッって書いてあったやつあったじゃないですか。あれはきっとスーサイドスクワットに出てくるジョーカーが書いてあったっていう話
じゃないかな。あ、そう、ジョーカーも決まってんのかな。俺ね今回見ててね、ジェシー・アイゼンバーグはジョーカーやる気かって思ったんだよ。
まあなんか思ったんですよ ね、 ね、なんかジョーカーと同じこと言ってるじゃんと思って。
これはジャック・ニコルソンやあのヒース・レジャーの後釜を継ぐ気で、
いや、でも
やる気なんじゃねえかな。
でもこのプロジェクト的にはアシュレー・ジャトでしたっけ、うん、あの人が、うんうん、あのジョーカーを決定してるんで、
決定してるんだ、
多分 それと繋がってくるはずなんです
よ。いやでもね、ジェシー・アイゼンバーグのジョーカー見たいって思ったよね。
かっこよかったですよね。
いいんだよ、あの人芝居うめえな。
で結局レスターじゃないですか。
レスター
マックス、あのスーパーマンの悪役のゴーズの人、
うんうん、
だったじゃないですか、
うん、あそういう役がいるんだ。
あれスーパーマンの悪役ってもともとジン・ハックマンとかやってたり、
うんうん、
あとあれですね、ケビン・スペーシーがあのリメイク版でやってた役ですね。
リターンズ
でハゲの役、うんうん、あれのリボーンやり直しっていう感じでジェシー・アイゼンバーグになった
ね。あ、そう。まあでもね、ここまでちょっと映画についての解説をほぼないがしろにしてきたんで、ちょっとちゃんと言うと、あれなんだよね、スーパーマンがあんまり前作がマンオブスチールで街をぶっ壊したもんだから、ブルース・ウェインが経営する会社の社員が死んじゃったり、
そうですね、
障害になったりするんだよね、で、世論ではスーパーマンあんなに暴れさすなみたいな、
スーパーマンになんか権利を与えすぎたみたいな、
そ
う、なんか
で、それの最先端がジェシー・アイゼンバーグなんだよね、あれなんか企業のボンボンかなんかの、
一応レスタービルってあっち
なんです、うんうん、レックス・レスター、
レックス・レスターか、
そう、レスター社の後取りでなんか研究みたいなのしてるんだっけ。
そうですね、
天才でありかつ経営者であるっていう、あのバットマンじゃなくてスパイダーマンの悪役みたいなやつが、
ゴブリンみたいな、
ゴブリンみたいなやつ、
もともとでもあのジン・ハックマンの方だと、うん、割と本当に世界征服を企んでるっていうキャラクターだったので、今回はちょっと頭よくっていう感じで、
うん、でそれで、でそのレックス・レスターをブルース・ウェインが調査してるんだよね、でレックス・レスターはロシアンマフィアとつるんでて、でなんかその辺何やってるのかよく分かんない、
最初の1時間がそこの話でなんかあんま面白くない
ごちゃごちゃしてさ、そう、ただあのそうストーリーが始まるまで遅いんだよね、その状況説明みたいなのが延々続いてて、そういう上手な人はねストーリーの展開と絡めつつ状況を説明するんだけど、うん、あんまうまくいってないんだよね。
で、あのクラーク・ケントの恋人が、うん、あの
新聞社で、あ、そうだ、テロリストの
記事を書いてるためになんか、うん、アフリカだかどっか行って、うんうん、調査してる最中に
イスラム国みたいなとこ行くんだよね、
でなんか捕まってで、スーパーマンが助けに来たんだけれど、うん、なんか罠にはまって虐殺したっていう話を、それがレスターの、 うん、あれだったんですよね、陰謀だったんですよね、うん、
ちょっとさ途中でさ予告でよく使われてた、あのバットマンが、あの スーパーマンに捕まってっていうところでさ、スーパーマン軍隊みたいなのがいてさ、それが肩にね S ってマーク赤いのつけて、それがまあダサいんだよね何やってんだスーパーマンって思って、
でもそれがまさか夢落ちっていう
ねえ、あそこの CM でバンバン流れたところは、ね、まさか夢だった
というか、なんか今回
だからさ、あの夢を見るってことは、ね、行動をブルース・ウェインは鵜呑みにしてたってことなんだよね。
ですね。あと夢の中でもう一回夢を見るっていうのがあって、
そうだっけ、
なんかパッて起きて、その夢を見た後にパッて起きて、うんうん、コンピューターの前で、うん、なんか変なヒーローみたいなのがグワーって出てきて、うん、お前がどうのこうのだみたいなことを言ってて、
あ、なんかあのさ、ブルース・ウェインがさ、うん、パッて起きるとさ、湖の湖畔のさ、ね、別荘みたいな、まあ、すっごいサイゼリアの窓よりでっかい大山窓がダーって、で女が初っ端から寝てるんだよねあの女は誰だったんだ
何の説明もないっていうのが、うん、
そう、ただです ね、 ね、今回のねバットマンはね結構良かったんだよね、
ああいう戦い方するバットマンをなんか別として見たかったんですよね、うん、それで戦いだったら非常に納得できるんですけれど、最初からもうあの呼んどいて機関銃は用意するわ罠にかけるわ、
あのバットモービルもすっごい良かったし、あとあの召使いのさ、
アルフレッド、
アルフレッドも良かったん
で、ね、アルフレッドあれですよね、あのダイハード3の悪役の人ですよね、
あ、そう、
すごいなんか
なんちゅう有能感みたいな、
前はマイケル・ケインでちょっと本当におじいちゃんだったんですけれど、うんうんうん、今回なんかちょっと、ま、シュッとした感じで、
そう、ちょっともうあの60枚ぐらいのエンジニアって感じでね、
60は過ぎてるんですけど、
あ、そうか、う
ん、いやあのでもバットモービルかっこいいんですけど、カーチェイスが何やってるか分からない
し、暗すぎてバットモービルもかっこよさげなんだけど、うん、暗くて形がよく分からない
で、あそこあのカーチェイスが終わって、うん、スーパーマンとバットマンが初めて対決、うん、あの出会うじゃないですか、うんうん、そしたらスーパーマンは今日のところは許しとくっていくじゃないですか、 そこで戦えよと
何なんだよみたいな、
そこで戦ってバットマンが歯が立たないって言ってあの装備を作ったり、うん、あの銃で構えてあの罠にかけるっていうのがあれば、うん、まだバットマンも戦おうとしてるっていうのが分かるんですけれど、うんうん、
後半ねバットマンがもうアイアンマンになってんだよね
初期のアイアンマンみたい なんか
カチカチのスーツであ
れを着るためにすごい筋トレしてるっていう
の、筋トレがね主にあのタイヤトレーニングっていうのがすごくいい
ぶら下がり健康ミッキーみたいなところにぶら下がって、
その時も足にタイヤをくくりつけてね懸垂をするっていう、
俺でも最初の出会いのところでそのバットマンがコテンパになってそれを作るんであればすごい納得できたんですけれど、なんか今回のバットマン卑怯じゃねえっていう感じもちょっとして、
だからなんかね無理やりこうそもそもね感じた一番モヤモヤしたのはバットマンとスーパーマンが戦う必要が特にないじゃん、
ないです、
なんでこんな命を削り合って戦ってんだろうってちょっと話し合えよって、
でバットマン自身ブルース・ウィン自身も、うん、なんか話し合わずになんかあいつは悪いやつだって言って、うん、
まあ最初からねあそこもちょっとね嫌だったのが、バットマン と、ブルース・ウェイン、あ、ブルース・ウェインとクラーク・ケントの立場で、うん、あのジェシー・アイゼンバーグのパーティーで出会うんだよね、そこでお前の新聞はバットマンを悪く書きすぎだみたいな、いや彼にはしょうがないんだみたいな、お互い自分正しいを主張するっていう中学生みたいなダサい喧嘩、
そこはなんかコードネームアンクルっぽくて俺はなんか嫌だなと思って、
うん、だってさ、バットマンはさ、もともとはさ、俺たちがやってることは悪だっつってアルフレッドと話してて、おなんちゅうかっこいい潔さだって思ってたけど、人に言われるとやっぱり言い返すんだみたいな
今回はなんか、
ただあそこのパーティーのすごいいいのはスーパーマンが地獄耳でアルフレッドとの通信を傍受して、
そうですそうです、
なんか怪しいぞってブルース・ウェインをつけるんだよね、でそうするとブルース・ウェインはコンピューター室に行ってハッキングをしてて、でそこにあのあワンダーウーマンが現れるって後に分かるんだけど、
なんかやっぱりスーパーマンがちょっと上すぎちゃって、なんか、うん、なんかしっくりこないなっていう、
まあそこでね、まあ、頑張ってね、クリプトナイトをね、ジェシー・アイゼンバーグが、だからジェシー・アイゼンバーグがクリプトナイトを入手するために議会を動かして、わざわざあの核物質だから輸入できないっつって、スーパーマンを公聴会にかけろっつって、もう、そこまでしなくちゃいけないのかみたいな。
またちゃんとあの裁判所に来るのもいいですよね、
うん、そうなんだよね、あそこもなんか良かったんだよね。でその議会に、あのブルース・ウェインの会社に来てた警備員がね、最初にそのブルース・ウェインが現場に駆けつけた時に、あの足潰されてて、でも命一命を取り留めて、だけど車椅子になっちゃった人をが証人みたいな人でいるん
ですね。
で、そいつを仕掛けたのがジェシー・アイゼンバーグで、まあ、要はジェシー・アイゼンバーグが全部あれを、あいつ、そのすごい自爆テロみたいのするんだけど、その車椅子に爆弾仕掛けて、そこまで仕組んでたってことでいいんだよね。
うん、あのそれで大丈夫だと思う、うん、一応取引もしてましたし、
うん、でもさ、あれってさ、スーパーマン殺そうとしたのかな。
いや、スーパーマンが何もできないっていうのもやったんじゃないですかね、
批判をさせて、
批判をさせて、あの後のシーンで民衆であれじゃないですか、スーパーマンの人間燃やしてたりしてるじゃないですか。
そうだね、たださ、議会がうやむやになったのと、そのクリプトナイトを輸入できるようになったの、直接それが許されたみたいな表現なかったじゃん。なんか、なんだ、結局なんだみたいな。
で、その後簡単にバットマンに盗まれるっていう。
うんうん。あんな苦労して手に入れたのに、なんか織り込み済みなのかってぐらい、特に騒いでなかったんだよね。
でもまあ、あの、何でしたっけ、バットマンとスーパーマン戦わせて殺させようとしてるっていうところではやっぱ計画的だったのかなって、なんか今思うと、うん、
ただバットマンがさ、取ったかどうか分かってるかどうか分かんなかったじゃん。
あ、盗んだところにあのバットマンの手裏剣みたいなの刺さってましたよね。
なんかそもそもね、バットマンがこのね、トラックを港から尾行するときにライフルで、あの発信機をつけるんだよね、ライフル。あの
今頃、今時あんなでかい
の、あんなでかくてピカピカ赤い LED が点滅するみたいなやつ
あれですよね、今回なんか特別に使われた弾も光ってましたよね。あんな LED いっぱい入ってるやつ使うんだと思って
ねえ、なんだそれって思ってねで、バットマンはクリプトナイトの槍を開発するんだよね。クリプトナイトはなんかスモークガンみたいな
で、あのレスターの方はあれですよね、あのゾット将軍の指紋を取って、
うん、そうだそうだ、
それであの宇宙船を再起動させるっていう、
うん、いいのか、あんなもんなの指紋なんだ
沈んだ文明なのにそこなんだと思って、ね、前回結構あの機械とかよ、あのスキャンで読み込んだりしてたようなイメージ、う
ん、DNA 情報とかじゃないんだって。だったらさ、あんなわざわざさ指の皮剥がなくてさ手首切ってやりゃいいじゃんって思ったんだよね
またあんなことに使われるゾット将軍の俳優もかわいそうだなと思って、うん、
まあでも指を手首切らなかったおかげでその後ね、モンスターとして
ルームズデイとして、
ルームズデイってもともといるんだ。
あれはアメコミではいたんじゃないですか、
ね、うん、ただね、その辺からなんか一生懸命頭いい感じでやってんのに、そのゾッド将軍にジェシー・アイゼンバーグが手首を、手のひらをピッてナイフで切って血を垂らしたら、なんか化け物で復活するっていう、
そうですね、なんかシステムを変えるみたいな話がどうのこうので、うん、それがよく分かんなくて、
それがね、そんななんかずさんなやり方でいいのかなって思うし、しかもさ、なんかあたかもさ、そうなることはあらかじめ僕分かってましたけどみたいにやっていくけど、うん、そうかなみたいなね、うん、
何の自信があってそんなことをやってんだろう、
うん、なんかやっと立つのがやっとみたいなさ、よろよろしたポンコツにしかなんなかったかも分かんないじゃんね。
ですね。
ただそいつが むちゃくちゃ強いんだよね。
あれですよね、なんか映画としてはあの爆破シーンからどんどん話がやっと面白くなるっていう感じで、
爆破シーンって
議会の爆破シーンから話がようやく動いたっていう感じ、
ね、そうだね。まあ、どの辺だか、それが大体中盤のどの辺に位置するのかとか、もう一回見ただけだと何しろ長くてよく覚えられないね。
今回だってあれですよ、多分2時間40分ぐらいあったんじゃないですかね、
うん、あのね、予告も含めると2時間45分、
いや長いと思って、
長えなって思ってね。ただね、ドゥームズデーみたいないい加減な設定の敵とか、ね、本当はね、もう強ざめにも程があるんだけど、ね、そこでバーってあのバットマンを助けに現れるワンダーウーマンのかっこよさ、
かっこいいっすよね。
センスが古いんだよね。おばちゃんのセンスみたいな。
本当になんか ファミコンに出てきた女戦士みたいな。
そうそう、なんとなくちょっと岡本夏樹を思わせるんだよね。
うわぁ、古っていう、本当に。
カジメイコ、いや、岡本夏樹か、新しいとこで言えば岡本夏樹かみたいな。
90年代って感じのなんか。
うん、いや、もっとなんか古いね。
古いかな、なんか。
そう、80年代の。
ドルフ・ラングレが出てた中、うん、SF にこんな女の人出てきたなっていう感じで、
しかもね、あのバットマンとスーパーマンがその時にお前の連れかってい
うお前の仲間だと思ってたの
でお互い薄いって感じ
で、このセンスは俺の仲間じゃないみたいな、
痛いやつが来たぞみたいな。ただもうね、あのワンダーウーマンの戦いっぷりのけなげさがね、最後さ、最後の方だ、ルームズデーをさ、光るムチみたいな
グイグイ縛って
縛り上げ
てるんですよね。あの石でこうやってテコの原理で一生懸命止めてるシーンとか、けなげなのか、
かわいいって思ってね。
バットマン助けに来ねえのかよと思って
だからね、もうこの映画のね、もう評価アップポイントはワンダーウーマンの楽しさだよ。もう大好き。
ワンダーウーマンだけでやっぱ撮ってほしい、
うん。ワンダーウーマン見たいもん。あと、一番最初に出た時の白黒写真もギョッとするんだよね。
なんか一人間違いない。
1914年みたいな感じだった。
80何年ですよ。1800何年です
よ。あ、そっか。何のあった年なの、何の歴史で活躍してたんだって、うん、そこもうほんと30分のドラマで一回作ってほしい。
長いのにワンダーウーマンの情報が全くないっていう、
ワンダーウーマンだから、そのね、私の動画を画像を返してもらうのよって、もうパソコンに入っちゃったら返すも何もねえんだよって言って、
下手したらリュースマーギの、
うん、昔の人だからよく分かってねえのかなと思ったら、でもね、あのハッキングの機械をちゃんと取って
やってましたね、
うん、
あとなんか最初にバットマンがなんか街壊されて、なんかその悪がどうのこうのみたいなことを言ってたくせに、
うん、
割とドゥームズデーで戦うときに街中に入ってきた
なん
て、
うん、違うよ、あれはね、ここは廃墟だからいいんだってゴッサムでやってたんだよ。
でバットマンと戦ってる最中にスーパーマンが来て、うん、スーパーマンの得意技ですよね、あの石油タンクに突っ込んで大爆発させるっていう、
あそこは廃虫じゃないからな、
もはやそれは必殺技なんだっていうぐらい爆発してるっていう、うん、
ねえ、まあ、ただもう本当さ、宇宙空間にさ、スーパーマンがドゥームズデーを連れてってさ、核攻撃させるじゃん、
ええ、
もうこうやりすぎだよって思うんだよね。まあそれで平気っていう、そんなあの被爆してる連中とブルース・ウェインはね、ほぼ顔も取れた状態で戦うしね。
でもやっぱりこうなったなと思うのが、最後まで VF ではなくて、やっぱ大きな敵が出てきて2人で戦うみたいな感じになるんだろうなっていうのは、やっぱり、
まあ、3人で戦う、
3人で、そこはやっぱりなんか、
うん、
まあ、こんな話だろうなっていうところから抜け出さないっていうか、
うん、ねえ、まあそもそも戦う理由があまりなくて、まああと重大な 盛大に重大なネタバレを言うと、ね、スーパーマンが死んじゃうんだよね。
まあそうですね。で、
なんであれ死んだんだっけ、あのあれルームステインに刺されて死んだの。
ルームステインに 刺したんですけれど、うん、あの槍の効果が
クリプトナイト槍で
槍がものすごい近いじゃないですか。そう、あれで弱ってる時にお互い刺し合ったんで、
ヘロヘロになった状態で突っ込んでいった。だからなんでバットマンに持たせないんだって思ったんだけど、
バットマンのあの何でしたっけ、グレレードランチャーがあのクリプトナイトでできてるから弱まるじゃないですか、うんうん、ああいうのうまく使えようと思って、
あれ打ってその後フラフラになったところをバットマンかワンダーウーマンが刺せばよかった。
ただあれ効果は一時的ですよね。
そうだね、しばらくするとあれを打つとスーパーマンが一般人以下に弱くなる、
そこにあのあれですよね、本当に容赦なくバットマンのあの、
うん、
アーカムナイトでしたっけ？
アーカムナイトって何？
あの、アーカムっていうあの、うん、ボディ、あの、なんか、重装備のやつで突っ込んでくっていう。
アイアンマンスーツみたいなやつ。
俺でも、ブルース・ウェインをベン・アフレックやるって言った時に、ああ、なるほどって思ったんですよ、ね、うん。俺、クリスチャン・ベールより合うなと思って。
うん、クリスチャン・ベールよりね、全然良かったよ。
ですよね。ちょっとあの、耳がちょっと情けなかったですけれど。
うん、
なんか今回のバットマンちょっと笑っちゃうんですよね、戦うシーンとか。割と逃げてるだけじゃんとか。
ね、頑張ってあのスパイダーマンみたいにあちこち引っ掛けて飛んでたしね、あんな重くて飛べんのかよ。
あと基本銃なんだと思って。あ、
銃バンバン撃ってたよね。
なんか今までのバットマン像じゃないなっていうのが、リアルっていう方ではまたないとは思うんですけれど、
うん。
でもちょっと衝撃的なバットマンでしたね。で、あとちょっと個人的にでもあのこれをそのジャスティスリーグに続けるのであれば、うん、俺ラストってもっと大切だと思ったんですよ ね、 ね
なんかスーパーマン死んじゃって大丈夫なのかな。
一応あの砂かけた時に砂がちょっとブワーって浮いて、うん、
あとさあの棺桶は空っぽだとか言ってたじゃん。
あれは国があの、うん、あの葬儀をするときは空っぽでしたけれど、うんうん、田舎でやってるときは入ってましたよね、
うん、あ、そう、なんかよくわかんなかった。あの国葬の時の棺の S がむちゃくちゃかっこいいんだよね、
シルバーで。
なんておしゃれな棺なんだ。
で、なんでしたっけ、あの元像があったところにスーパーマンを思い出したければどうの、うん、あのこうのみたいなやつもすごいいいなって思ったんですよね、うん、いや、ただそのやっぱりあのアクアマリンとかを、うん、とかフラッシュがこの後どうなるのかっていうのをやっぱりエンディングの途中途中に入れてほしかったなっていう、うん、
だからアメコミ DC だったらさ、うん、絶対にさアマベルかエンドロールの後におまけで自作を匂わすじゃん、何もなかったもんね。
何もなかったです
ね。渋いって思った。
なんかあのアベンジャーズ、うん、あのウィークエンドシャッフルで言ってるのは、うん、ああいったなんか集まっみんなが集まった時に、うん、最後なんか宴会みたいな感じで終わってくれるとなんか、うんうん、映画見たなっていう感じもまたあるんだけれどっていうのを、うん、割と俺もそれが好きで、今回もなんかあるかなと思ったら暗いのも
終わ
って て、っていう。あとあれですよね、あ、頭そった
レスターの
ところにバットマンが行って、
うんうん、
焼きごてみたいな、
うんうん、あのだからちょっと今回のバットマンはサイコパスだよね。なんか犯罪者を懲らしめて夜勤をして
自分の夜勤をしてるんですよね。それは本当になんか、
うん、
やっぱちょっと犯罪者の匂いがするっていう、
ね、え
本当にいいよ、ヒーローっぽくないっていう。
そう、そしてワンダーウーマンのおばさんな感じがすごくいいよね。なんだよ。だからいろんな髪型でさ出てきてさ、一回もそんなに大していいなって思ったことない。
そこはやっぱブラックウィドウと違う感じですよね。
うん、そうだね。
なんかでもあの貫禄にあの強さのいいちゃんと、
うん、
あの なんでしょう、違和感がないっていうか、
うん
う
ん、
あんな攻撃受けても、うん、あの体は納得できるわと思って、
そう、
いや、あれは本当、でも 一つ言えば、もしワンダーウーマンを映画にするんであれば、うん、個人的にザック・スナイダーとあのノーランはプロデューサーからちょっと外れてほしいかもしれない。
そう、誰ならいいんだ。
いやー、なんか
デビッド・エアか。
デビッド・エアの方がまだいいと思いますよ。
あの人がいいんじゃないの。ほら、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、
ああ、ジェームズ・ガン。
ジェームズ・ガンとか、
割と
大穴でね、キャスリン・ビグローとか、女だし。
キャスリン・ビグローってでも、なんか、ハートブルーのコロナならまだ良かったと思うんですけれど、うん、
あ、最近政治色強いからね。
強いですね。あの、何です、ハートロッカーとか、なんか。
そうだね。いや、なんか、あの、ワンダーウーマンの孤独や覚悟をね、描いてほしいよね。
これはでも、本当今、アメリカとかのヒットを見ると、デッドプールの勢いが強いんで、
う
ん、
あ、そうなんだ。
それ系の人が入るとは思えないんですよ
ね。あ、そう。いや、まあでもね、すごく楽しかったんです。
いや、俺は、ちょっとやっぱザックスナイダーは苦手だなと思いながらも、ブルーレイは買う予定なんで、
うん。ちょっとね、最近のアメコミ映画、まあ、アントマンは別格として、去年はアベンジャーズ、ウルトロン。がすごい良かったんだけど、それを超えたな、俺の中では。
あれですよね、
エイジオブウルトロン、
エイジオブウルトロンのホークアイ的なのが今回のバットマンですよね。
ああ、そうだね。
本当になんか、
うん、
金しか持ってないっていう、金と筋肉しかないっていう、うん、
スパイダーマンの出現を匂わせてたよね。あれ違ったっけ。
あれですね、
予告か。
キャプテンアメリカの新しいやつの、
キャプテンアメリカの予告だ。予告なんだ、もうぐちゃぐちゃになっちゃった。
出てきましたね。あれでもアメージングスパイダーマンと違う人なんですよね。
あ、そうなんだ。
今度のスパイダーマン、あの、今まで手作りだったんで目動かなかったんですけど、うん、今回のスパイダーマン目動くんですよ。だから今までと違うやつです。DC だとあれですね、ミュータント・ニンジャ・タートルズとか。そうですね、あれ DC コミックス系ですね。
タートルが出るのかな、あの世界観に。
どうなんでしょう。ただスーサイドスクワットの悪役、うん、
ちょっとスーサイドスクワットのね、予告がね、ウォリアーズみたいでね、楽しそうだったんだよね。
悪に悪よって、全員 悪じゃないですか、うん、でウィル・スミスが主演張らなくて出たっていうのも、俺はなかなかいいなと思って、う
ん、なんかちょっとワクワク。今でもさ、俺とか南くんとかさ、たまたまじゃん、あのアイアンマンの一作目とかから見れてたのとかさ、今から入ってく人大変だよね。
大変だと思います
ね。嫌になるよね、
このバットン。
X メンとかさ、
X メンなんかもう、あ、でもそれを見越してか、多分次のアポカリプトっていうやつで一旦聞くんじゃないですか ね。ヒュージャックマンがもう体がついていかないっていう話してたんで。
あ、俺とため年だ。
ヒュージャックマンもそう考えると30代ぐらいからで見てたってことです
よ。夜会でも大戦で。
そうですね、アントマンで新機軸行ったかと思ったら、あれですもんね、うん、あのシルビー・ウォーン出てきますもんね。
ああ、そう。予告で出てきます。それも予告が面白そうだったんだよね。
予告で出てきたんで、ああ、やっぱ出てきたんだなって。
あ、もう気づかなかった。小さくて分かんなかった。
でも、もはや、あれを見るとキャプテンアメリカなのか、
うん、
あの、アベンジャーズなのか分からないっていう。
もうアベンジャーズじゃんって
。なんかそんな感じでしたよね、うん、出てる人たちが。
そう。ただキャプテンアメリカが受け皿になるんだって思う。まあ、一番やっぱキャラが薄いからそうしやすいのかもしれない。
あ、俺的にハルクをやってほしいんですけど、
ね。
まあ、とりあえず DC がこれからどうするかですよね、本当に。
そうだね。
バットマンをもう一本で、ベン・アフレックがバットマンを取ればいいと思うんですよね、自分主演で。
ああ、いいね。いいね、ザ・タウンのノリでね。
きっといいと思うんですよね。
ああ、いいね。ザ・タウンの後も面白いの撮ってたよね。
あれです、アルゴ。
アルゴだ、アルゴはものすごい評価された。
いや、ベン・アフレック、あ、ちなみになんですけれど、うん、ベン・アフレック自身もスーパーマン役やってたんですよね。正確に言うと、スーパーマン俳優がなぜハリウッドで殺されたかっていう映画のクラーク・ケント役を、あの、なんで、回想劇みたいな感じで、ハリウッドランドっていう映画で スーパーマン俳優でスーパーマンの格好して成り上がっていった話みたいな、どうしてその人は殺されちゃったかっていうのでスーパーマンやってるんですよね。
まあ、あのね、本当俺は今までスーパーマン映画に傑作なしってね、声を大にして言ってたんだけど、今回はねすごく面白かった、まあ、スーパーマンのおかげじゃないんだけど、周りの人のおかげで。
あれ、あとアクションがもう少し明るければやっぱちょっと評価、うん、あと時間をもうちょっと短くっていう。
そうだね、もっとワンダーウーマンの出番を増やしてほしい、うん、
ワンダーウーマンの映画を作ってほしい、うん、あとアクアマリンをどうするか。
ああ、
フラッシュはテレビシリーズがあるんで、
バットマン対スーパーマンで、まあ、本当にワンダーウーマンがけなげですごくいいっていうのもあるけど、やっぱねクライマックスが敵があんなへんてこなやつだった割に大味になるかと思ったら、結構ねスリルがあったんだよね。
バットマンはもうだって、うん、あの本当に弱い人なんで、
一般人だからね、
だから
本当神々と等しい連中に比べたらさ、
逃げることにまず徹するっていう、うん、
被爆するしさ、あのスーパーマンだってあのドゥームズデーだって、両方とも核攻撃を受けてやばい状態にあるんだよ。そんな中にね被爆しちゃって危険な状態だよ。で、あの女の子もいるしね、
あの女の子がもともとあの槍を、うん、隠そうとして水に捨てなければもっと素直に
自分が溺れそうになるしね
それを途中でバットマンがき、あ、スーパーマンが気づいて助けに行く
っていう、地獄耳で音を聞き分けて、だからそういうね対策、うん、アメコミ映画にありがちな大味な、ただ本当に迫力があってザコがいっぱい出てきてわらわらバタバタなぎ倒して、でザコが顔は怖そうだけど、そういうのヒーローに比べるとすっごい弱くて弱い者いじめしてるみたいに見えるとか、そういうあの迫力あるけどスリルがないみたいなクライマックスが俺はもうすごい嫌いなんだけど、この映画はねスリルがあったんだよ。
そうです、俺ちょっとあそこで思い出したのが、バットマン見ながらあのホークアイを思い出すっていう、
うん、ホークアイのスリルを醸し出す存在だったんだよ。
だからホークアイが途中で、うん、俺普通の人間だしっていう、うん、本心言ったって言ったところから、うんうん、この人は危ないと思って、
ねえ、いいよね。そう、あとワンダーウーマンもどのくらい強いのか分かんないし実際見た目おばさんだからスリルを感じさせるんだよね。
素手で一応ビームは避けてたけれど、うん、どんだけダメージを蓄積してるかが分かんないっていう、うん、全く俺らこの人の強さ分かんないからハラハラするっていう、
ねえ、翌日寝込んでるかもしれない
ですね、うん、あれはいいシーンですよね。
そう、まあそういうわけでスーパーマン、バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生はスリルがクライマックスにあったところでもあとワンダーウーマンの魅力も素晴らしかったっていうので、ものすごく満足しました。
ここまでの2時間はそこでやっぱ解消されますよね。
そうだね、やっぱクライマックスでスリルを感じられるかどうかって大事だよ。
そうですね、
うん、
それがもしかするとヘイトフルはちょっと少なかったかな、
まあ、ヘイトフル8はね、そうだね、だもう初めの会った時に後ろから撃っとけよみたいな、
ね、そんな感じでしたね。
そう、
まあ、そんな感じです。
はい、それではまた、さようなら。